秋分の日ということでございます。今日は、ご本部では親神様の月例祭22日の毎月のね、月例祭に合わせて、秋季例祭が、使えられます。先ほどから、皆さんがね参拝させていただきたいという方が、次々お届けされておりましたが、当教会では、なぜこの秋季例祭の日に、秋分の日に秋季例祭をお使いしてないかと言いますと、初代がですねずっとご本部の秋季例祭に参拝をさせていただくということを大事にしていたからなんです。ですから同じ日にお使いするとお参りができませんから、音島教会では、日を変えてですねその前後の休み日にお祭りをお使いさせていただいておりまして、今年はどのように19日に、敬老の日に、お使いさせていただきました、ね、でそれから、天王寺教会の御霊祭りに私がずっとこの奉仕の御用をさせていただいておりました。そういうことで、この春季礼祭の日にはですね、ご本部また天王寺教会への参拝ということをさせていただくということでございます。今日はご本部の秋季礼祭に、副教会長夫妻はじめ皆さんがお礼聖参拝をさせていただくということでございます。で今朝の新聞ご覧になったらね、私は今山陽新聞と読売新聞が教会に入っているんですが、どちらもですね紙面を彼岸花がこう鮮やかな赤色のね朱色の彼岸花がこう紙面を飾っております。ご覧のようにご霊前には、先日からね彼岸花が備えられております。これは近所に咲いた彼岸花、それから住吉山に咲いた彼岸花、両方これあるんですが、かなりだねお供えをさせていただく、お祭りの時に皆さんにもね見ていただいておるわけでありますが、それから昨日はですね、ある方がさつまいもをですね、今年の初めてさつまいものがさつまいもができましたと言ってお供えに持ってこられております。で私は今朝もこのご祈念をいただきながら目の前にさつまいもがお供えしてありまして、いろいろと懐かしい思い出がございましてね、ちょうど今食欲の秋というかちょっと涼しくなってきますとねお腹がぐーっとなるようなことが、ありますよね。でさつまいもと言いますと子供の時にですねこの時期はですねもう毎日私どもの家庭はさつまいもが主食だったように思いますね。ありがたいことでございます。この音島の矢部というところはですね、ご主人が、船で、海運業で出かける、で奥さんが、家を守って、この傾斜地の畑を耕すと、ね、いううちが非常に多いんですね。多かったんです。今はもうあんまりないですけどね、海運業の方はほとんどなくなりました。今参拝されている若田の姫さんのところが一番古いでしょうね。北前船の万吉丸というね、船を、その所有しておられたんですね。でそういうふうなその北前船の時代からですね、おそらくはもっと前だと思うんですね。私はその万吉の鶴太郎さんという姫さんのご主人のお父さんから聞いたことがあるんですがね、この矢部いうところはもう昔は海賊だったんじゃなくてそういう話をされておりました。海賊いうのは船を上手に操ってね 水軍というのが違う、水軍というのと海賊というのはまあどっちなんだろうと思うんですけどね、まあ、とにかく昔はこの瀬戸内海というのはもう大変大切なところだったんですね。あの大陸からその日本に攻めてくるという時に、どこにその守りの城を置いたかというと瀬戸内海と九州に置いてるんですね。まあ、木之城というのもそういう城だったそうです。それから屋島にもね、屋島というのは今陸になってますけど、もともと島だったんです。あそこに中国から攻め込んできた時に守る城を置いて、それからこちら側にはその今の宗谷ですね、あそこにお城を置いたんですね。それぐらいこの瀬戸内海というのはあの中国から日本に攻め込んできた時に大和に向かっていくのに通っていく道筋なんですね。でそれからあのご存知のように、毛利とかね豊臣とか徳川というそういう戦国時代のねこの瀬戸内海がを制する者が国を制すると言われたんですね。ですから毛利が強かったのは瀬戸内海を制していたからなんですね。水上水軍をですね仲間にした方がこの勝ったんですね。あのそういう、まあ、天下取りをした人はみんなそうだった。で、まあ、そういう時代からするとね、おそらく私もこの藪琴島というところはとても大切な瀬戸内海の、ね、あの位置にあるんですよね。しかもここは水があるんです、飲料水があるんです。ですから800年前の源平合戦の時に源氏がここに今日降りてたんですね。今三股さんが参られてますが、三股さんの家のすぐ近くに泉屋の古井戸が残ってますよね。あれは源平時代の井戸だと言われてるんです。今覗いたらあの金魚や船が泳いでますけどね、まあ、そういう風な島にね、真水が湧くというのは非常に貴重なんですよね。普通島湾が塩水しか出てこないんですよ、ってもね。でだからここはものすごい、だから昔から大事な場所だった。で、そのこの狭い土地ですけど、その他にね、皆さんがサトウキビを植えたり、芋を植えたりね、まあ、米はほとんどなかったですね、私の子供の時。こっちの古工事とか工事の方が開けてきた、新しく開かれたところは平野がありましたので、その米を植えておりました。藪の人たちは皆芋を植えていたんです。ですからこの時期になると皆さんがね競うようにして芋をこのお供えに持ってこられていたんですね。で子供の時に、学校から帰ると大抵ご神前にこう芋が供えられて、おふくろがそれをふかしてくれるんですね。でこれ食べねえ言うんですけども、毎日芋ですからもういいやという感じ、ちょっともったいない話しますけどね、こんなこと言ったら叱られますけど、正直そういう時期が長かったんですね。でもそのおふくろがいろいろ工夫してね、炊いてみたり焼いてみたりいろいろするんですよね。焼き芋にしてみたり、ほかし芋にしてみたり、いろいろ、それからご飯に混ぜて炊いてみたりして、まあ、我々子供が飽きないようにして食べさせてくれておりました。ところがですね、当時のそのさつまいもは繊維が多いんですね。もう食べたらこう筋が出てくるような感じ、これが嫌でね、もう嫌や言うてね、おふくろ困らしたもんですけどね、最近はね変わりましたね。品種改良というんですか、もうどの芋も繊維があまりなくて美味しいですね。で、あのうちの家内が土曜日かまたおふくろに似て芋が好きなんですね。ですから家内はそのお下がりがないのに、買い物に行った時にスーパーでわざわざ芋買ってそれでふかすぐらい好きなんです。で、あの食べてごらんから食べてみたらね、細い小さい芋ですけどね、皮ごと食べたらポコッと食べてね、美味しいですね。今の芋は甘みがありましてね、そういうふうにこう変わってきたんだなというふうに思うんですね。 いよいよ食欲の秋を迎えまして、まあ、こういう話をすると皆さんもお腹が空いてきたかもわからないんですが、この緑の秋をいただいてね、野に山に彼岸花が咲き、そして昨日もご本部に参らせていただきましたら、田んぼの稲がいよいよ黄金色に染まりつつありましたね。稲穂がこう頭を垂れてね、もう最高の景色ですね、日本の景色、彼岸花がねあぜ道にだーっと咲いて、そして田んぼが黄金色に染まる、素晴らしいですね、どんな私は庭園よりも好きですね。今年もそういう収穫をいただけたということでね、ご存じのように台風の被害があったところでは大変なことになっておりますね。もう呆然自失というような感じのね、そういう方たちがテレビで紹介されておりました。本当に気の毒だと思うんですよね、まあ、私たちこの岡山県ではこうしてね、台風の大した被害もなく秋を迎えさせていただきました。今日はそのお礼をですねさせていただくお祭りでございます。ともどもにおかげを被らせていただきましょう。はい、今日もお願いします。